足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゴールデンウィークが明けまして。
明けましておめでとうございます。
いや、違うか。一週間お休み、させてもらいましたけど、ね、ゆっくりできましたか？
いやー、なんか、休みの方が忙しいね。知らんけど。
なるほど。
なんかもう。
休み、確かにそれは言えばでもね。
なんか
あっと疲れましたね。
そう、なんかよくわからんねんけど、その、時間的に縛りがないがゆえに、なんかいろんなことに没頭してしまうと、気がついたら、こんな時間みたいななってたりとかするから。
そればっかりやっちゃってね。
そうそう、次の日、なんか朝からなんかやることもないしっていうんで、ついついこう夜更かしがひどくなるっていう。
ああ、僕もね、体調悪いですわ。なんか余計疲れますね。
余計疲れるよね。なんかリズム狂いまくって。なんか。そう、
普段のあれと違いますからね。
っていう、もうなんかおっさんの会話しててもしゃあないんで。
はい。じゃあさっさとニュース行きましょう。はい。今週のニュースは8件です。マイクロソフトは Windows 10の機能更新を終了すると発表しました。今後はセキュリティ更新のみ提供し、サポート終了は2025年10月14日の予定です。Windows 10には機能追加が行われないため、Windows 11への移行を強く推奨しています。
はい、マイクロソフトのね、Windows 10の、機能追加がなくなるということなんで、まあ基本的にはもう、Windows 11だけがもう現行の OS になるっていう形ですよね。まあなんか結構思い切ったことをし始めたなと思うんですけど、次の12とか出てくるのか、もっと全然違う形に、まあ結構ね、今ってオフィスなんかも365とかで、オンラインで使えるような形とか、もうどんどんクラウドの方に変わっていってるんで、ひょっとしたらそっちの方にシフトしようとしているのか、で、またここでね、AI とかがいろいろ広がってきてるんで、そういうものと組み合わせていく方に強化していくのか、ちょっとね、マイクロソフトの基本的ないろんな方針がこれまでと変わりそうなんで、まだちょっと余裕はあるとはいえ、もう機能追加はされていかないので、ぜひですね、Windows 11へのアップデートとか、あるいはもう古いパソコンはですね、これからちょっとまだ少し時間はあるので、買い替えていく計画をぜひ立てていった方がいいかなと思います。
イタリアのデータ保護当局 GPDP は、チャット GPT の使用禁止を解除したと発表しました。オープン AI が個人情報の取り扱いに対する問題に対処し、年齢確認機能の追加や、チャット履歴を保存しないといったことや、プライバシーポリシーの改定などを行いました。GPDP は今後も欧州データ保護法への遵守を継続することを期待するとしています。
はい、まあね、イタリアの方でチャット GPT はもう個人情報の扱いとかが曖昧じゃないかということで、一旦その使用禁止という形になって、新規登録ができない状態になっていたんですね。 で、それを、いろいろと対応していったということで、まあこれなら大丈夫でしょうという形になって、で、チャット GPT が使えるようになったと。まあ多分ね、これからいろんな国で、この別にチャット GPT に限らず、いろんなAI に関しては、そのどこまで何を使えるようにするのかとか、またその、入力した内容ですよね。それがどう扱われるのかっていったところで、いろんな、物議がかも、起こるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、どっちにしてもこの流れね、止められないので、いろいろ吸ったもんだしながらも進んでいくかなと思います。
神戸大学は、生成 AI の利用に関する注意喚起を行い、レポート作成などに生成 AI で作成した文章をそのまま利用すると、強説とみなされる可能性があることを指摘しています。また、事業によっては生成 AI の使用が制限、禁止される場合があると説明し、生成 AI の問題点として内容の間違いや矛盾、著作権侵害のリスク、情報流出の可能性を挙げています。
はい、この生成 AI ですね、まあ、チャット GPT だと、をはじめとする、そのテキストとかで出力をしてくれるようなものなんですけども、やっぱりその学習データをどう扱うかっていうのが非常に難しくてですね、まあ要は学習した結果を出力しているので、今回氷説っていう言葉が出てきますけど、これ結構難しい言葉ではあまり聞かないんですけど、著作権侵害とはちょっと違うんですね。著作権侵害っていうのは、そのまま、全く同じ文章を持ってきたりとか、そこに書いてある、絵とか画像とかグラフとか、そのまま、無断使用したりとかするのがダメっていうような話なんですけども、この氷説っていうのは、そこで、考え方とかですね、まあ論文とかだったら何とか説みたいな説ね、そのモデルとか、そういうものをそのまま自分があたかも自分のオリジナルなかのように書いてしまうっていう可能性もあったりとかするので、そのあたりがですね、問題になってくるんですね。まあ言ったらアイデアをそのまま投用してしまうみたいな形になると。まあこれになるとですね、非常に難しいですよね。判断基準なんかもなかなかややこしいんですけども、まあ一般的には論文とかそういうものだと、引用元が書かれてきて、いて、ここの論文からこういう考え方を、こういうモデルを持ってきたとかそういうのが書かれるんですけど、それがAI でやると現状だとその辺が出てこないっていうので、いろいろ問題になりそうかなと。まあ、なかなかね、この難しいところではあるんですけども、こういう問題をですね、どういうふうに解決していくのか、またどんなふうに考えていくべきなのか、これね、さじ加減こう間違うと、せっかくこう便利なツールとしてできたのが使えないっていう方向にもなるし、かといってあんまりゆるゆるでやっちゃうと、その、誰が最初に考え出したことなのとかっていうのがもう曖昧になっちゃうっていう危険性もあるので、まあね、これから、その辺はいろいろこう、悩みながらも進むっていうね、そういうことになるんだろうなと思います。
NTT は、ニコニコ超会議2023のイベント会場で、初音ミクと同じ空間で相席できる相席幻灯茶屋を披露しました。スマートフォンや AR グラスは不要で、鏡の前に座ると立体的に見える初音ミクと対話が可能です。ハーフミラーとディスプレイを多層的に配置することで、リアルとバーチャルが融合した新しい体験が提供されます。
はい、これすごい面白いことを考えたなと思うんですよね。まあ、やっぱりその AR だとか、VR とかいうもので、そのコンピューターが作った仮想の画像をですね、見るときに何らかのこうデバイスを使わないといけないっていうね、特にこう、サングラスみたいなのをかけたりだとか、まあスマホで見るとかいろいろあるんですけど、いまいちこうね、没入感が薄れるというか、で、周りから見てても何をやってんのっていう感じになっちゃうんですけども、今回の場合はそのハーフミラーとかを使って、その前にこうね、自分も映ってるんですけど、その横に、その、コンピュータグラフィックスで作った初音ミクが、隣に座ってるかのようにこう映るっていうね、なかなかこれ面白いなと思って、この、だから周りの人たちも何を してるのかが見えるんですよね。こういう状態でやると、その他の人たちも体験を共有できるっていうところがすごく面白くて、これね、うまくこう使っていくと、今後そのいろんな場面でこういうものっていうのは使われるようになるんじゃないかなという気がします。まあ、まだまだね、今は、設備整えるのが結構大変ですけども、そのうちこういうものは技術が改善されて、ひょっとしたらもう普通に家の中にこういうものをね、使って、リモート会議をやったりとか、いろんなことができるような時代にすぐなるんじゃないかなと、そんな気もしています。
アメリカのバンダービルド大学 B ボディ校が、ミシガン州立大学で発生した銃撃事件を受けて、チャット GPT で作成した追悼文を発表し、物議を醸しています。担当者はチャット GPT で作った文章を元にして作成したことを明記したことで、多くの人が反発し、そもそもロボットに追悼文を書かせるなんて、という意見も少なくないようです。B ボディ校は翌日謝罪文を発表しています。
これについては後半にしたいと思います。
ニューヨークタイムスは、ディープラーニングの権威であるジェフリー・ヒントン博士が Google のエンジニアリングフェローを辞めたと報じました。ヒントン氏は Google を辞めることで AI のリスクについて自由に話せると語り、自身のライフワークについて後悔していると述べています。
はい、もうこのヒントン博士はですね、まあ本当そのこういう AI の開発とかそういうのにすごくこう関わってこられた方なので、まあその人がですね、まあ Google を辞めて、まあ自由にこう発言できる立場になろうということで、辞めたと。まあその中で何を自由に発言しようとしているかというと、やっぱりその AI のね危険性だとか、あの使い方を間違うとえらいこっちゃになりますせというようなことをこう言おうとしているんですね。で、そのあたりをやっぱり Google の社員、特にその、役職がついているので、その立場ではなかなかやはりね言えないっていうところもあったので、そういうことをちゃんとこう言えるようにしたいということだそうです。まあただね、この方のなんか今までやってきたことを後悔してるみたいなことが言われてるんですけど、なんかそこはねちょっと残念な気もするし、まあ、今後このヒントン博士がどういったことをね喋られるのか、どういう警告を発せられるのか、そのあたりは注目したいと思います。
衆議院でマイナンバー法改正案が可決されました。参議院でも可決し、成立すれば2024年秋に健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化することになりそうです。ただし、マイナカードを持っていない人には資格確認書を発行するそうです。また、改正案ではマイナンバーの利用範囲拡大や、図書館での暗証番号なし利用者確認も盛り込まれています。
はい、マイナンバーカードにいよいよ保険証をね、こう統合するというような話になってきています。まだこれから参議院で、可決すればということで、まあ多分可決するんじゃないかなという気はするんですけれども、で、ただね、これが、不思議なことに、健康保険証を廃止して一本化すると、でも、マイナンバーカードを持ってなかったら、その、資格確認書っていうのを発行しますっていう、なんかこの中途半端さは何なのっていうね、一本化するんだったら一本化するで、もうマイナンバーカードなかったら、保険診療受けれませんよっていうぐらい言い切ればいいのに、そこはできないんですよね。いろいろ法律の絡みがあって、保険料払ってるのに、その保険受けれないっていう、そんなことは国としては絶対できないので、違法行為になっちゃうので。で、こういうなんか中途半端なことがずるずる続くということで、果たしてこれね、本当にこれ使えるものになっていくのかなと、なんかね、おかしなこと、がいっぱい起きてるので、本当もうね、毎回私言ってますけど、なんかこれね、いろいろぐじゃぐじゃおかしな方向に向かいそうで、ちょっと気になる内容です。
アップルは緊急セキュリティ対応のアップデートを配信開始しました。これには重要なセキュリティ修正が含まれており、 iPhone、iPass、MacOS など全て対象になっています。アップデートは自動的に適用されるので、まだ実施していない場合には早急にアップデートしておきましょう。
はい、今まで Mac ックはね、まあ、うちは独自の OS を開発してて、さらにハードウェアも全部、Apple が作ってるので、まあ、そういうこともあってですね、セキュリティはすごく安心ですよ、安全ですよってずっと言ってきてたんですね。で、ところが今回初めて、その緊急セキュリティ対策をするということで、緊急のアップデートが、出てきたわけですね。で、まあ、その内容についてはちょっとなんか公表されていないようなので、何がどう緊急なのかっていうのは、まあそもそもね、それを言っちゃうと、またそこをついてくるやつがいるので、公開してないっていうのもあるんでしょうけど、まあね、だからあまりこうね、Mac だから安心だよねって言ってるのは、なかなかやっぱりいろいろ複雑なことになってくるとそういうものも通じないということがあるので、注意しないといけないし、Mac とか iPhone とかね、ぜひ、最新の自動アップデートになってるので、アップデートされてるかとは思いますけども、きっちり確認をしておいてください。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんが、
はい、
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、はい、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、またかといって、じゃあその都度その都度なんか、ああいうズームとかであんな繋ぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん、うん。ちょこっとこう知らせときたいとか、ええ、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい。
で、そういう時に、その社内の人たちで、こうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうん、うん。
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。は
い、そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はい、はい、はい。
で、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
ははは
うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。
で、
そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃええんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、で、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようね、とかいうのを、こう立ち上げたりとか、うん、
はいはい、
で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、
で、一時契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。
初音ミクの話なんですけど、
はいはいはいはい、
ニコニコ超会議に NTT が行ってたっていうのはびっくりなんですけど、
いや、結構前から行ってますよ、NTT とか。割とね、大手企業さんなんか結構行ってるんですよ、町会議に。
ああ、そうなんですね。
うん。結局は、いろんな新しいサービスとか技術とかを、かなりオタな人たちに受けるかどうかって、やっぱりマーケティングできるじゃないですか。こういうなんでいくと。
あ、そういう感じで。
うん。やっぱりめちゃ詳しい人たちが、これ面白いって思ってもらわないことには、なかなかね、はいはいはい、その後広がらないから。
うん、ああ。いや、まあ、今更初音ミクっていう感じがするんですけど。
いやいやいやいやいや、まだまだ初音ミクですよ。
まだまだ初音ミク。マジですか。
うん。うん。海外とかすごいもん、まだ。
あ、そういう意味ではね。
うん。
海外でアニメとかそういうね、
うん、
日本の VTuber とかもすごいあるらしいんですけど。うんほーもう全然疎いですね。そういう意味ではおっさんやから。
もうおっさん、昭和のおっさんはもう終わってますから。
いや、ニコニコ自体も終わってるっていうふうに聞いてたんですけど、まあ、昔ほどね、は、うん、繁盛してないっていうふうに聞いてましたけど、
まあ、ちゃんとやっ、うん、言うても、増えたからね、いろんなもんが。
まあまあ、他にもね、いろいろね。
うんそういう SNS みたいなもんがもううじゃうじゃあるじゃないですか。いろんなものが。で、
はいはい
はい、動画配信するにしても、そのね、音声で喋るにしても、何するにしても、もう山のようにいろんなもうメディアがあって。
そうですね。
うん。で、スマホでも簡単にいろんなことできるようになってるから、まあそういう意味で、もうそんな一箇所にみんなが、たくさんの人が集まるみたいな感じではなくなってきてるから、
はいはいはい、はい。
やっぱりその辺がこうね、変わってきてるっちゃ変わってきてるんですけど、ただコアな人たちがすごい集まってるのは集まってますよね、そういう意味では。
ああ、やっぱそういうあれね、なんていうかこう、コアな人ね。まさにコアな人。
いや、そうそうそう。
でも、だからまあ、ただね、まあ、ニコニコは、まあ言ったら、メイドインジャパンじゃないですか。
はい。
ねえ、やっぱり今も YouTube にしても TikTok にしてももう全部海外のね、
うんうんうん、
サービスばっかりやから、そういう意味では寂しいですよね。
ああ、言うても数がね。
数が。
桁違いやからね。だからそこの、まあ今までのビジネスモデルで行くとやっぱ数が勝負になっちゃうから、そうなるとどうしてもその日本の、例えばもうそんなありえへんけど、日本国民全部をこう登録したって1億とかにしかならないわけじゃないですか。
まあそうですね。はいはいはい。
ね、世界相手にした途端に別に5億とか10億とか行く規模になっちゃうんで。
軽く行っちゃいますよね。
そうそう。だからそこがやっぱね、どうしてもね、違うけど。まあ、とはいえ、まあその辺もこれからどんどん変わってくる可能性はあるんですけどね。
はいはいはい。
まあ、なんていうんですかね、チャット GPT みたいな、ああいう AI とかができてきて、言語の壁とかって、どんどん簡単に超えれるようになり始めてるんで。
そうですね。
そうすると、ひょっとしたら、ニコ生とか、ああいうもう、ところでも、日本語のやつをちゃんともう即翻訳して、英語にしたり、フランス語にしたり、ドイツ語にしたりとかできるようになり始めるんで、はいはいはい、そうなると、もう、海外の人が急になんか日本こんなおもろいことやってるやんみたいなところで入ってくるかもしれんし。
まあそういうあれはありますわね。なるほどなるほど。まあまあ、じゃあそれはそれで。後半のニュースがね。
はい。
ちょっともう一回見ていいですか？
はい。
アメリカのバンダービルド大学 B ボディ号がミシガン州立大学で発生した銃撃事件を受けて、チャット GPT で作成した追悼文を発表して物議を醸し出したと。
うんうんうん、
で担当者はチャット GPT で作った文章を元に作成したと、まあ、明記したんで、人々がそもそもロボットに追悼文を書かせるなんてっていう、まあ批判があったと。
そうで
翌日、謝罪文を、まあ、B ボディ校は出したと。
うん。
まあ、まあ、ダメっていうか、どうなんでしょうね、それね。
いや、だから今後こういう問題ってすごく難しいと思うんですよ。
自動生成するなんてみたいなうるさい人がおるってことですか？
まあ、その気持ちもわからんでもないじゃないですか。なんとなくこう。
今まあ、心情的にはね。
なんか手抜いてんのかみたいな感じに思うわけじゃないですか。
そういう文章。昔言いましたよね。メールで、なんかこう、連絡をよこすなんてみたいな。
とか。
メールが出始めの頃ね。いろいろ、
メールで謝ってくるってどういうことやねんみたいなとか、
あ
った。
あと、
ファックスの方がええやろとかいう、理由。
プリントごっこを使って年賀状出したら心がこもってないみたいなね。
そうそうそうそう。手書きやろみたいなのとかね。
そうそうそう。
いろいろあるわけじゃないですか。ただ、でも、じゃあ、その人が考えたとはいえ、そういうなんか他の文章を参考にして、まあ今やったらネット検索すりゃいろんな例文とかいっぱい転がってるわけじゃないですか、そういうのって。
まあそうですよね。
そのビジネス文章のテンプレートみたいなのもいっぱいあるわけじゃないですか、世の中には。
書き方とかあるしね。
そう。
だいたい本参考にしますもんね、みんなね。
じゃあそれはどうなんって。
そうですよね。チャット GPT に考えさせて手で書いたらいいやんって話ですもんね。ワープロで打ち直すとかね。
いや、そこはなんかよくわからんけど、その打ち直したんがどうやってわかんねんっていう話はあるんやけど。
ああ、そっかそっか。そうですね。
そもそもプリントアウトして
言わんといたらええのにね。
そうやね。そっちがどうもね、なんでこの人は正直にそれ最後に書いたんやろっていう、その。
この文章はチャット GPT に書かせましたみたいなの書いたんでしょうね。
最後に、そうなんですよ。一番最後に、チャット GPT が書いた文章を、作り変えましたって、わざわざ一言入れたのは、どういう意味の、何の意図があってそれ入れたんやろと思って、それ入れんかったら、
この文章が、この文章のあれはおかしいって言われたときに、いやいや、これチャット GPT に書いてるじゃないですかって言い訳したかったじゃないですか。余計怒られたみたいな。
余計、そっちかな。
わかれへんけど。
なんやろうなと思って、そこら辺が、こう、なんか、不思議やけども、ただこういう問題ってこれからいっぱい出てくると思うんですよ。その、はいはいはい、いろんなことに関してね、その、今ものすごい勢いで、チャット GPT だけじゃなくて他のいろんな AI 使ったそのサービスがもうバカすか、毎日日にちいろんなのが出てきてるんで、
そうですね。
そしたら、それで、こうね、対応されると、なんかなっていうふうにみんななっていくのか、なんか納得いかんなっていうふうになるのか、それとも別に、まあ、それでもええやんっていうふうになっていくのか、そこら辺がね、こう非常に難しいところだし、で、その、こういう、チャット GPT みたいなものが、言ったら、今文章の構成とか、こうね、やってくれるんで、ざっくりとした、ざっくりと書いた文章を、チャット GPT 使って、もうちょっと丁寧に書き直してって言ったら、丁寧な文章に書き換えてくれたりするんですよね。そういうのを、こう、ちゃんと書いてくれたりするんですけど、まあ、ちなみにね、
はい。
今日、原稿を読んでて、ちょっといつもと違う感じ受けませんでした？
これチャット GPT で作ったんですか？
これ実は9割方作らして、後で、私ちょこちょこっと手直しは当然おかしなとこあるんで、手直しはしてるんですけど、今回は
9割方。今週の IT ニュース8個選んで、みたいな。
いや、そこ選ぶはね、さすがにね、なかなか難しいんやけど、この読んでもらう原稿を書くのに、もう、ゴールデンウィークの期間中に、あ、そういや、これ使ってないなと思って、なんで自分で書いてんやろうとか思って、書かしたらええやんとか思って。
このウェブサイトのこのページの記事を要約してみたいな。
そう。
で、
取って、その記事吐いて、貼り付けて、で、はい、要約してって言って、やったら、これぐらいの文章に吐き出してくれるんで、で、あと、バッと読んで、ちょっとなんか違うなっていうとこをこう書き換えて、で、あとは、まあ、多分この文字の書き方やったら、山崎さん噛むなっていうとこはこう修正したりとか。
ちょっと今月からギャラ探しさせてもらっていいですか？
なんでや、それ。
楽してるから。
何やそれ。
へえ、もう早速活用されてると。
そういうのとかに使えるわけじゃないですか。そういうのね。
まあそうですね。そうやって使うのがまあ一番の、なんていうかね、使い方ですもんね。
で、そしたら、なんか、例えば、そういうなんで文章を書いたら、なんかニュースに心こもってないみたいなこと言われるかって言ったら、いや、それはそれで違うんちゃうのっていうのもあったりするし。
そうです。だからこの辺の、ね、でもテレビ局とかもなんかそんなん使ってるみたいなね。
もうどんどん使ってますよ。で、もうさらにそこに、音声合成でもう読ましたりとかしてるからね。ナレーションとか。
まさにアナウンサーが読んでるみたいなね。
そう。
ありますもんね。
そんなのやり始めてるから、で、だからこの辺をどこまで何を許容するのかっていうのは、多分その世代的な違いとか、その、
ははははは
ね、どれだけ普段そのスマホとかそういうものをいっぱい触ってるかとかによってもかなり受け取り方違うと思うんですよね。
ですよね。はい。
だからその辺がこれからすごくいろんな意味で、そんなことまでなんでロボットにやらせるんや、みたいな、機械にやらせんや、みたいな話も出てくれば、逆に、なんでそんなん人がやってんねんって、そんなんちゃっちゃとコンピューターにやらせろやっていう人も出てくるし。
はい。そうですね。
なかなかこの辺のね、その、いろんなギャップがこう出てきて、逆にそこって、いつもこの、AI の話がいろいろ、まあ、特にチャット GPT がいろんな人が使い始めて、すごく感じるのは、逆に人間側がそういうとこ問われてるんやろうなと思うんですよね。その。
人間が問われてるというのは？
というのは、その、今まで、じゃあその、人間がやってた仕事っていうのは、その機械に変わらせた方がいいことを、なのか、それとも変わんない方がいいのかっていうところとかね。それはその人が楽になるっていう意味で機械に任した方がいいのか、それとも効率よくなる。で、受け手側がその結果を受け取った方が、それでも別にいいやんって思えるのか、それともいやいや、とはいえ、人が頑張ってやってくれよって思うようになるのか。
厚かましいよね。
そこら辺難しい。
求めすぎですよね。
いや、多分その辺がいろんな人の価値観の違いがすごい浮き彫りになってくると思う。それがすごい浮き彫りになってくる。
そういうめんどくさい人とは喋りたくないですよね。ああ、わかりました。もう来年からもう書きませんわ、言うてね。
なんかそんな感じね、こう、だからインターネットがね、これ広まって、はいいろんな情報が手に入るようになったわけじゃないですか。
そうですね。はい。
で、そうなることによって何がはっきりしてきたかっていうと、こんなにも地域によっていろんな違いがあるんだなっていうのがすごいわかるようになったわけですよ。情報が入ることによって。
ああ、なるほど。確かに。他の国のこととかもね。
そう、他の国とか同じ、例えば日本の中でも、その、ちょっと違う地域行ったら、あ、こんなにもいろんな風習が違うんやとか、考え方違うんやみたいなのが見えてきたわけじゃないですか。はいはいはい、情報としてね。
そうですね。
で、それが今度もっとこう AI がこういうなんか対応してくれるというか、いろんなことを肩代わりしてくれるようになり始めると、そこによって、いや別にこんなんでええやんって思う人もいれば、いやなんでこんなん機械にやらすねんみたいな人も出てくるし、そこら辺のね、こう、なんかその辺の価値観の違いっていうのがすごい浮き彫りになってくるっていうか、よく今までそのジェンダーの問題とか、あるいはその世代間の問題ですよね。それとか、よく言われる、家庭の中のいろんな家事とか洗濯とか、料理作ったりとかいうのも、まあ、大体こう旦那の方が全然分かってなかったりするっていうんで、よく非難されるわけじゃないですか。
されますね。
なんか、晩ご飯どうするって、もう簡単になんかハンバーガーかなんかでいいんちゃうとか言って、何が簡単にやねんっていうね。どこが簡単やねん、ほんなら作ってみいとかいう、そういうね、奥さんにキレられるっていう。そういうところが、こう、いろいろね、より AI によって、そういう違いがすごく浮き彫りになってくるっていうか、分かってくる、その価値観。 いや、そんなもん、なんで人がやらんと機械にやらせんねや、みたいなのとか、いや、効率よくやるんやったら機械にやらした方がいいやんっていう考え方とか、もう本当ね、そこら辺がどんどんどんどんこう、見えてくるっていうかね、その人によって捉え方がすごく変わるし、はい、特に、その、今、子供たちに使わせるべきなのか、そうじゃないのかって、教育弁が、現場で使うべきなのか、禁止すべきか、みたいな話とかも、いろいろ言われてるじゃないですか。
うん、まあ、そうですね。
うん。その辺も、本当に何が正解かなんて、なかなかわかんないですよね。急にこんなもんが出てきたから。
いきなり、はいはいはい。
うん。
で、
う
ん、いけねえですもんね、ほんまにね。
そうすると、先生の立場はどうなんのみたいなものもあるし、で、はい、そもそも今のそんな教科書に書いてあることを覚えるっていうのが意味あんのかみたいな話もあるし、うん、はい、だから、その辺のね、ことをどうしていくかっていうのが、やっぱりこういうツールが出てきたことによって、今まで人の持ってた価値観みたいなものがすごいこう、問われたり、その人によってこう考え方、物の見方が違っているっていうのが、もっと浮き彫りになってきて、まあ今回のはね、こういう追悼文みたいな話ではあるんですけど、もっといろんなことで、はい、一体それは何が本当にすべきことなのかとか、どこに、価値があるのかとかいうのが、もっといろんな人が考えないといけない。っていうね、なんか今までなんとなくもやもやっとこう、もわっとやってたことが、よりクリアになるというか、はっきりするっていうね、そういう世の中にこう、すごく今から変わってくるんじゃないかな。なんかね、ちょっと、ややこしい感じもするけども、ただそういうところを、分かった上で、いろんなその人と人と違うこととか、そういうことをちゃんとこうね、ボーダーレスとか、何やっけ、いろいろ多様性とか言われるけど、うん、そこをね、はい、考えるタイミングでこれが出てきたっていうのはすごくね意味があるんじゃないかなと、なんかそんな気がしています。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあいろいろ今週はチャット GPT の話は少なめでしたね。
少なめというか、もう多すぎてね、どうしようかなと思ってたんですよ。なんか全部なるし、全部違うもんどうやって引っ張り出そうかなと思って、なんか、そっちで悩む感じ。もうすごいことになってるから、うん、そんな感じですけど、そういえば、はい、来週かな、5月19、20、21と、
はい、
広島が大騒ぎですよね。
あ、G なんちゃら
って、もう、GPT とか言わんといて。
GPT とかなんかいろいろあるじゃないですか、G9。
いや、いろいろって。いや、ないって、G7 と G20 しかないって。
あ、そうなんすか。
ない、ない。
G9 とかなかったっ
け。昔 G8 って言ってたけど、ロシア外されて G7 になったんよ。
あー、そういうこと。ロシア外されちゃったんや。
う
ん、
そうそうそう。
残念、みたいなね。
いや、残念かどうか。いや、入ってたら入ってたら、ややこしいで、もう。
まあそうですね。中国は入ってるんでしたっけ？
中国も入ってないですよ、これ。確か。ね。
あ、もう入ってないんや。ああ。
確か
そうでしたか。
これは、まあ、ともかく、もう、そんなんで、あれですよ、あれですよって言ったら変やけど。広島が今、大騒ぎですよ。その警備体制を整えないといけないから。
あー、警備ね。はいはいはいはい。
そう
テロとか。
そうそうそう。
ゴルゴ13とかおるか分からへんから。
いや、ゴルゴ13が狙うかどうかは知らんけど。
そういやいや、スナイパーやからね。
まあまあね、どう答えていいか分かれへんわ、もう。
ごめんなさい。
山崎さんの質問には。
ほんで。
で、だから今もう本当そのね、警察とかが今、右往左往して多分いろんな警備をね、
はい、
してるやろし、で、それこそね、ゴミ箱どうするか問題とか、で、ね、周りのいろんな、高いビルとかそんなもう屋上とかにね、変なもん仕掛けられてたらやばいし、ドローン飛んできたらどうすんね問題とか、いっぱいあるわけじゃないですか、今って。
うん。確かに。
だからそういうのの対策とかね、そんなのをいろんな訓練とかも今やってるはずなんで、 で、はい、なんかあの、広島の方の人に聞くと、やっぱりいろんなイベントがね、もう全部、あの、なくなってるらしくて、できないから、ね。
なるほどね。
この時期にイベントなんかやったら、それはまあ大変なことになるから、いろんな人がビ
ジネスが本当に大変ですよね。
うん、そうなんですよ。だから、そういうものもどんどん延期になったり、中止になったり、いろいろしたみたいなんですけど、まあね、そりゃ、まあ、いろんな先進国の国々の、あの、トップが集まりますから。
はいはい。で、まあ、今回、なんかあったら大変やもんね。
うん。広島に集まるっていうことで、まあ、そこら辺もね、その、まあ、言ったら原爆が落とされた都市なんで、うん、はい。そこら辺をどういうふうに世界に対して、こう、見せるのかっていうか、で、特に今のね、ウクライナの方の話とかもあったりするんで、そういうところをね、どう日本が、議長国として、ちゃんとこう、そういうところを見せて、こうね、なんか日本の位置づけというか、ポジションをちゃんと出せるのかとか、うん、いろんな問題が多分あると思うんですけど、まあ、岸田さんに頑張ってもらわないといけないんで。
議長国なんですね。
そう、だから集まってくるのも、議長国じゃないところに集まってどうすんの。
それはまあ、それはそうでしたね。
順番に回ってくるから、まあ、うん。
はいはいはいはいはい。
そうなんです。
じゃあ、広島の人は本当、ね、なんていうんですか。その、まあ、大阪でもあったけど、なんかゴミ箱がなくなったりとかね、よくありましたもんね。
そうそうそうそう。うん。そういうのになるからね。本当、その、なかなか大変だけど、まあ、とはいえ、そういうところでこう注目されて、それに、広島がどんなとこかっていうのは世界でね、報道されるようになるから、まあ、そこで、いかにこうね、うまくアピールできるのかっていうところが、重要なとこでもあるんで、
まあ、なるほど。
来週。
いつでしたっけ、うん、来週、再来週。
5月19、20、21なんで、来週ですね。
はいはいはい、
うん。来週の週末ですけど、まあ、どういう風になるか。ちょっとね、これはまた世界中が見るんでね、ここのニュース
は。はいはいはい。
うん。
そういうことですね。
ちょっと、うん、チェックしないといけないことがいっぱいあるかなと思います。はい。
わかりました。
別に私呼ばれてないんで、今回は。今回はって、いつ呼ばれたことあんねんって。
大丈夫です。分かってますから。
ああ、そうですか。いや、来週休みかな、思ったらあかんなと思ってみんなが。
いやいやいやいや。まあまあ、今週もありがとうございます。足立さん、長いから。
はい、あ、そうか。はい、すみません。ありがとうございます。
ありがとうございました。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。